神戸ミュージックラウンジプレゼンツホームセーリングレディオ、皆さんこんばんは。パーソナリティのコータリナオヤです。本日で第3回目、お聞きいただいたあなた本当にありがとうございます。ぜひ最後まで楽しんでいってください。この番組は前編はポッドキャストアプリアンカー、トーク持ち込み音源は Spotify、Google ポッドキャストはじめ各種プラットフォームでお聞きいただけます。緊急事態宣言も東京以外は解除されましたが、くれぐれも皆様お気をつけてお過ごしください。今回はゲストの方とちょっと話しすぎちゃったので早速ゲストコーナーに参りたいと思います。それでは最後までお楽しみください。お送りしていますホームセーリングレディオ、本日は素敵なゲストをお招きしています。この方です。
大城隆文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますありがとうございます。
お願いします。
本日のゲストはシンガーソングライターの大城隆文さんです。
その通りです。お願いします。はい、
お願いします。はいはいはい。それでは紹介をさせていただきます。はい、1992年2月3日生まれ、沖縄県西原町出身、3人兄弟の末っ子。2011年音楽活動を開始し、2013年4人組ボーカルグループスカイズ・ザ・リミットとして X ファクター沖縄ジャパンで優勝。また同グループで歌手になる夢を叶える。多数のオリオンビール CM ソングを担当、出演され沖縄テレビ開局55周年特別ドラマ主題歌も担当されました。また初のワンマンライブでは沖縄最大のライブハウスミュージックタウン音市場を満員1100人動員など沖縄県を中心に活躍。その後ソニーミュージックよりメジャーデビューを果たし、全国各地でツアーを成功させフルアルバムをリリース。2018年グループ解散と同時に地元沖縄へ帰郷。作家シンガーとしてソロプロジェクト半径5メートルを始動させ、ワンマンライブを立て続けに8回行う。2019年新たな挑戦としてフリーランスに転身し、より豊かな表現を求める。ちなみにドラゴンボールと野球とラーメンがとても好きということで、よろしくお願いします。
お願いします。間違いないであります。はい、
たっぷりご紹介させていただきまして、お久しぶり
ですね。ですね、お久しぶりでございます。
はい、僕コータリ自身がずっとグループ時代、さらに言うとその X ファクター沖縄ジャパンを YouTube で見ていた時からずっとファンでして、昨年のツアーにもちょうどタイミングがあって行かせていただいて、それ以来でもこんな光栄な機会をいただけて、もう本当に昨日は寝れませんでした
なるほどなるほど。
その大城さんはソロ活動2周年を迎えられたっていうことで、は
い、
おめでとうございます。
いやもう一重にお客様のおかげで2年間ソロシンガーとして生きられました。ありがとうございます。
いや素晴らしいです。おめでとうございます。この2年目振り返っていかがですか。
はい、2年目、そうですね、もうとにかく頭を使ったというか考えることを続けた1年間でしたね。はい、やっぱ1年目はとにかくこの、環境がガラッとグループからソロに変わったので、とにかくこう歌うことを、はい、なんだ、歌うことでも精一杯っていうか、歌うこと、曲を作ること、ステージを一人でやること、これにもとにかく命がけだったんですけども、2年目はねちょっと一通りやらせてもらった後なので、はい、今度は自分のプロジェクトとしてこういろんな企画を考えてみたり、できることとできないことをこう区別したりとか、そういうなんかこう頭の中で自分の個性を見つめ続けるという1年間だったと思います、はい、
ありがとうございます。さらにソロシンガーとして、
は
い、
そうですね、1年間やった後なのでちょっと同じことはさすがにできないかなと思ったんで、何か進化をしたいなと常に頭悩ませていた1年でしたね、
はい、一人のファンとしてその進化をめちゃめちゃ確かに感じた
1年も
ありましたね。特にこの1年で印象的だった出来事とかってありますか。
そうですね、僕沖縄に今在住で動いてるんですけど、はい、よく沖縄でストリートライブをするんですけど、はい、その時に出会ったちょっと初老のちょっと品のあるご夫婦のちょっと話をしていいですか沖縄県の北谷町美浜という土地なんですけど、 まあ、いろいろ沖縄のシンガーが、はい、誰でもストリートライブを多分そこでしたことのあるというような名地なんですけど、そこである日ストリートライブしてて、はい、まあギターでこうポロポロとやってたんですね、自分の曲を。そしたらなんかこう、はい、そこ一応観光地でもあるので、いろんな土地から人がこう行き来するような場所で、なんか遠くの方で、はい、あの初老の品のあるご夫婦がこうお二人いらっしゃってこうずっと聞いてくださっていて、である程度こう一曲弾き終わった後にこうご婦人がパーッと僕の方に来て、あの今歌った曲ってこの CD に入ってるのみたいな。あ、そうですとか言って、そうです、この曲、はい、あ、そう、ちょっと1枚いただくわっていう、お、ありがとうございますってなるじゃないですか。で、あ、そのどこが気に入ってくれたんですかとか、僕もちょっとテンション上がっちゃって聞き返すと、うふふっうふふふって言うんですね。で、あのこの隣にいる主人が私にプロポーズをしたその時の言葉がね入っていたの、うふふふなんつって、なんつって、あ、ちょっと何年前かは秘密ですけど、みたいな。で、すごいあの品のある世界観でちょっと僕の曲を褒めてくれて、ちなみにどこの部分ですかってこうご婦人に聞くとそれは秘密って言うんですね。で、そのご主人がおいおいおいやめてくれよって、いやいや、すごいすごいなこの世界と思って、それは秘密、おいおいっつって、まあまあ、あ、そう、失礼しましたとか言って、じゃあまた頑張ってねって言ってこう北谷町の町に消えていったあのお二人ですね。もう、まあ、僕も単純に二人のこう思い出に寄り添えたのかななんて思いながら、沖縄観光の一つ一端を担えたような気がして、
いや、すごい話です
ね。すごい温かな気持ち。
結局何だったか全くわからない、
ちょっとそうですね、自分の歌詞をそうですねその後見返してもおいおいおいっていうところはちょっとまだ分かってないので、またいつか答え合わせがしたいですね。
なるほど、はい、ストリートライブもされていたということで、本当にたくさんいろんなライブを経験されてきたと思うんですけれども、ね、なんか他にも思い出深いライブとかありますか？
はい、やっぱり一応、まあ、まだまだグループでの経験が長いので、本当にいろんなところで沖縄県外もやらせてもらったんですけど、2014年にすごい前なんですけど、
はい、
オーディション番組が終わって、その年の目覚ましテレビさんで歌を歌わせていただいたんですよ。2014年ですから、隣にいわゆるカトパンがいて、いわゆるカトパンです、ね、あ、そうですね、
あの
いないと思ってたんですけど本当にいて、
カトパンどうでしたか？
おいおいやめてくれよそれはもうやめてくれ、ちょっとごめんなさい、あのたまらんでしたね
めっちゃクールな顔でケミストリーさんの曲を歌ってたのに、
ま、そうですね、結構6割はもう集中してませんでした。あ、ごめんなさい、7割ですいやちょっとそうですね、またお会いするべく歌ってるみたいな部分もあります。はい
そうだったんですか？いや、まさかのまさかの話でしたね今のは、
はい、
6年越しに、
はい、もう今一人なんで大丈夫かなって
ありがとうございます。ここまでこの1年のお話だったりライブでの思い出話について伺ってきました、はい、続いてはですね、この番組のレギュラーコーナーに移らせていただきます。コンパンパンパンパンパンパン、こちらのコーナーは人生に大きな影響を与えた曲を紹介してもらうコーナーです。大城さんのコンパスミュージックを教えてください、
は
い、
EXILE さんのティアモという曲です。
お
めっちゃいい、
めちゃめちゃいい曲ですね。この曲どんな思い入れがありますか？
はい、いわゆる人様の前で初めて歌を歌うという時の選んだ曲なんですけど、高校3年生の時に文化祭でこう舞台に上がりたいやついるじゃないですか上がって持てたいやつですね、はい、 で本当にそういう意味でこのエグザイルさんのモノマネを、モノマネというか、まあこう、ま、真似事7人こう友達集めて、僕あの高文っていうんですけど、その時は高文で、はい、
高文
として歌になって、まあ、あの沖縄の首里高校というところに通っていて、首里高校のエグザイル、首里ザエルということで、あのとにかくモテたいという気持ちで初めて歌った曲で、まあ、本当それだけでもかなり青春時代お世話になった曲なんですけど、この舞台をきっかけに僕は歌を歌いたいなって思い始めて、まあ、なんとかこう高校卒業した後に歌を始めるんですけど、まあ、その後に僕がメジャーデビューをさせていただくスカイズ・ザ・リミットというグループのプロデューサー松尾清さんという方が手掛けた曲でもあったり、もうなんか最高です。
いやもうそれはもうダブルで、
いやこれちょっとさすがにこれちょっといい話すぎるなと思って、あの子供ができた際には、はい、そうですね200回ぐらいはこれ聞かせたいエピソードですね
松尾清さんの僕ファンでもありまして、はいはいはい、松尾清さんがあの大城さんの声を、はい、そのスカイズ・ザ・リミットっていうグループの中で、はいはい、アルコール度数の高いお酒の間に飲む水のような存在だっていうのを語っててもその言葉が大好き。
いやそれ覚えてます僕もいや、はい、お褒めの言葉としていただいて、はい、そうですね、僕の今お守りのような言葉ですねこれは今でも
いや素敵ですよね本当に。
またお仕事できるように頑張ります。はい、
めちゃめちゃ楽しみです、はい、ちょっと本当に、
今のところ使うならカトパンのところカットでお願いします
そんな思い出になった曲を皆さんにも少し聴いていただきたいと思います、はい、それでは曲紹介をお願いします、はい、
お聴きください。 EXILE でティアモ。
ただいまお聴きいただいたのは EXILE でティアモでした。本日のホームセーリングレディオはゲストにシンガーソングライターの大城高文さんを迎えてお送りしています。お願いします。での思い出のお話を伺ってきましたが、これから現在のお話についてお聞きしていこうと思います。
はい、お願いします。
大城さんは現在お家ではどのように過ごされていますか？
もっぱら漫画読んでますまあ家からそもそもあまり出ないタイプの人間なんですけど、まあ、この今のね、はい、状況が拍車をかけてめちゃくちゃ漫画読みます、
はい、それはプロフィールにもあったドラゴン、
あ、そうですね、まあ、ドラゴンボールに関してはちょっと大好きすぎて、はい、もうなんだろう、読まなくていい、全部あるというか頭の中に、はい、
今新しい漫画を開拓してる
っていうですね、そうですね、いろんな、まあ、もう本当男っぽいやつを中心にですけど、読んでますね、読んじゃいますね、はあ、ごめんなさいね、ちょっとあんまり音楽の
いや全然、なんかこの漫画を読んで、はい、それが曲になったりとかすることとかあるんですか？
それはですね、実際に漫画っていうか映画って一回ありますね。
一
回、はい、あの映画を見て曲を作るという、はい、どなたかのお話を聞いて、でその映画も漫画になってるやつだったので、はい、あ、違うな、漫画から映画か、はい、で一応こうどっちにも目を通して、はい、あの一曲作るっていう経験はありますね
両方見
たんです。いやもうそうです、その方が映画を見てっていうふうにおっしゃってたんで、はいはい、あ、じゃあ俺は漫画を見ようっていう
すごい、だって1巻2巻とかじゃないです
よね。
いや、これあれですよね、ストロボエッジ。
ありがとう。ね、そうそう、それです。
皆さんに聞いてほしい
です、ね。青春恋愛映画なんですけど、もう本当に、はい、なんだろうな、一人で見るにはなかなか辛い映画でしたね。
ああ、そうですか。
もうだってすごいじゃないですか、このもう若い子たちがこうなんだろう。はい、手をつないだりつないでなかったりしながら見てる横で、僕は右端で見てましたけどもう
確かにもう ど真ん中みたいな青春もの
ですもんね。そうですね。いやー腹立ちますね。
そんな思いもありながら曲を作られているということで、はい、ありがとうございます。あとは家で新しく始めたこととかってありますか？
はい、家で新しく、そうですね、まあ、このウイルスの現状も踏まえて最近生配信に力を入れてるんですけど、はい、まあ、生配信に関しては僕去年から結構始めていて、まあ、これを機に、はい、なんだろう、回数、配信の回数をちょっと増やしたりとか、機材をこう一新したりとか、はい、なので、はい、まあ、コロナウイルスに関係なく、関係なくですよ、今が一番お金がないという状態ですね。
いや、機材とかどんどん新しくなってますよね。部屋が
そうですね、
変わったりとか、
配信のために引っ越ししたりしましたね。
すごいですね。
本当にね、もうなんとかね、生き抜かなきゃいけないんで。
もうこれも不眠中 TV っていうその YouTube の配信を皆さん見ていただけると分かると思います。徐々に変わっていってる様子が
少しずつアップグレードを繰り返してますんで。
そうですね、皆さんそういうところもちょっと楽しみながら見てみてください。
唯一ちょっと譲れない変わらないところがあって、一応パソコンでこう配信するので、はい、上半身しか映らないんですけど、もう絶対ここは譲らないっていうとか、はい、一応配信中は下は僕はパジャマでやってます、はい、そこだけは譲れないですね。ユニクロの捨ててこで配信してますんで。
確かに立ってるとこ見たことないですね。ちょっと次から動画見る。
やめてください、やめてください。
ありがとうございます。ここまで大城さんのお家での過ごし方を聞きました。はい、それでは続いてなんですけれども、この番組の元になっている、はい、神戸ミュージックラウンジというイベントがありまして、その拠点でもある神戸についてお話をしたいなと思うんですけれども、はい、大城さんは神戸で何か思い出がありますか？は
い、もうすごいいい思い出が神戸にありまして、はい、僕がすごい大ファンであり憧れてる先輩シンガー、はい、飯田俊樹さんっていう方がまさに神戸でしていらっしゃって、はい、飯田さんに会うためだけにこう沖縄から神戸に弾丸遠征をしたことがありまして、
はい、
いやもう本当に何だろう、迷惑なやつですよ。面識が一度しかなくて、ただ普通にファンで、はい、ライブを見たいなと思って、はい、DM ですよね。いわゆる DM をして、トシーさんもびっくりですよね。えっつって、偽物みたいな感じで、
いやもう何の前触れもなく、
一ファンとしてチケット余ってますかっていう DM をして、もう押しかけて、本当優しい方なんで、その場でステージに上げてもらったりして、はい、もう最高の経験をしました、ね、神戸で。
いやめちゃめちゃいい話ですね。どんどんお二人の愛が深まっていくのを感じていて。
いやもう、
はい、神戸でも何度かライブを一緒にされてたのと、あとトッシーさんの、
はい、
飯田俊樹さんの沖縄公演での、
はい、そうなんです、そう、ね、今年の3月ですね、3月に、沖縄に行きたいからちょっと大城くん一緒にやろうよっていうところまでつないでくれて、もう最高です、はい、
はい、
もう異性として好きです。はい、もう
異性なんです、
なんだろう、異性として好きとして好きです。はい、はい、
橋本環奈さんに
似てますね。そうなんですよ、激似、はい、なんならだってトシーさんの年上ですから、飯田俊樹さんに似てるわけですよ。
橋本環奈にじゃなくて、はい、橋本環奈さんが
僕から言わせればそういうことですね。
いや、大城さんがこの橋本環奈さんに似てるっていう話をいろんなところでされてる、どんどんそれが有名になって
ます。よしよしよし。
若江さんとかもスカイズレミットの若江さんとかも、
はい、あ、そうですね、
ご存知ですね。
すり込んでます。僕が、まあ、ちなみにトシさんはこの話ちょっと苦手みたいです。
はい。
もうやめてよ。
あ、そうなんですか。すいません、はい、ちょっとこうやってまた また
人数が広げてしまって、
そんな神戸でこれからやってみたいこととかありますか？
は
い、
ですね、グループ時代に神戸 の, あのラジオ、はい、ラジオに何回かお世話になってて、キス FM ってありますよね、はい、そのスタジオから見えるこの海辺のなんか景色がすごい綺麗で、なんだ、沖縄の北谷町美浜っていう場所にすごいよく似ていて、なんかこれ多分みんなびっくりするぐらい似てるんですよ。多分なんだろうね、参考にして街づくりをしたみたいな経緯もありそうなぐらい、すごいなんか落ち着くエリアがすごい広がってて、そこでもまたね、はい、ストリートライブしたいななんて思いながらいつもお邪魔してましたね。
いや、ぜひですね、ちょうどこの場所っていうと神戸のポートタワーとかがあったりする場所ですよね、
はいはい
はい、モザイクとかいわゆる理想のデートスポットみたいにな ってるような、
腹立ちますね。まあでも、僕ツボプリンが大好きなので、はい、その際はちょっといっぱいください、
はい、ファンの皆さん、はい、ぜひ差し入れをお待ちしております。
お願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひこれからもたくさん神戸に来て叶えてください、
はい、お邪魔します。
それではここで大城さんのオリジナル曲を1曲お聴きいただきたいと思います。はい、曲紹介お願いします。
大城隆文ミニアルバム半径5メートル4より縦縞模様、聴いてください。
なんでもない一日なんて僕は一度も思わない。変わらないね、あの日からずっと僕の隣に君がいる。誰にでも一つや二つ忘れたいこともあるでしょう。その分君は優しい目をしてるよ。泣かないでそばにいるから、どんな君も好きだから、それくらいで離れないから、君を失うでさえなければ大したことじゃないよ。君が思うより僕は君が好きだよ。つまらない
きいただいたのは大城卓文さんで縦縞模様でした。
はい、
この曲も僕も大好きな曲で、
おお嬉しい、ありがとうございます。
節目に書かれた大切な曲っていうのを伺いまして、
はいはい、
その歌詞のですね、どんな君も好きだからの部分とかが、
ああ嬉しい。ちなみに、はい、先ほどの品のあるご夫婦の奥様が気に入ってくれたのはこの曲です。
へ、えー、はい、ちょっとそれはめちゃめちゃ気になりますね。ちょっと僕もこの後すぐ聞きます。
そうですね、あの中尾明風のご主人があの奥様に伝えたというフレーズはどこなのかっていう風な見方も、
どこなのか歌詞をめちゃめちゃ聞いちゃいますね。これはありがとうございます。そんな縦縞模様をお送りしました。それではですね、2020年の目標やチャレンジしてみたいことを教えてください。
は
い、
もうまずはあの引き続き音楽活動一本で生きるということですね。譲らずにずっと音楽活動のことをずっとこのことだけ考えて生きていきたいというか、まあね、いろいろな活動の仕方はありますけど、
はい、
本当に僕はなるべくこう一本でやって、もう少しでもいいエンターテインメントを作りたいっていう感じですね。そしてもう今年は3年目に入るので、2020年はグループ時代の恩恵を受け続けるだけではなくて、もちろんこの先もね、僕はあのスカイザリミットの一員だったということは本当に誇りに思って感謝をしながら歌い続けますけど、やっぱりソロシンガーとしての魅力をどんどん磨いて、大城くんってグループだったんだみたいな風に、それでまたそこからスカリミをこの先も知っていただけるきっかけを僕が作っていけたらなというふうにも思います。
めちゃめちゃ楽しみですね。
いいこと言ったと思います。
いやもうバッチリです。それではですね、早いもので、はい、そろそろお別れの時間になります。
ありがとうございます。いやいや、
最後にこの番組をお聞きの方にメッセージをお願いします。はい、
沖縄出身ソロシンガーソングライターをやっています大城卓文でした。 YouTube ですね、主に今、まあ、こんな状況も踏まえて YouTube を頑張っています。大城卓文公式チャンネルとして、約130本ぐらい今動画を上げていて、毎週月曜木曜はそこで不眠中 TV という自分の番組で生配信もしております。酒を飲んだり、おしゃべりしたり、歌ったりしてるんでぜひ見てみてください。もちろん Twitter も Instagram も Facebook 公式ホームページもでおりますので、ぜひチェックをしてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。いやいやいや、それではゲストにシンガーソングライターの大城卓文さんをお迎えしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。神戸ミュージックラウンジはツイッターで最新情報をお伝えしていますので、ぜひフォローして今後もチェックしてみてください。また引用リツイートで感想リクエストもお待ちしています。来週はアカペラグループハイスクールバンバンでも大活躍中、中杉天音さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは今夜もお付き合いいただきありがとうございました。バイバイ。